主イエスキリストの御名を仰ぎます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。こんにちは、またこんばんは。そうですね、先週は、ジャンビア個人報告会が持たれまして、大変多くの祝福をですね、受けることができました。ビデオが、映像がアップされてますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。あとですね、いくつかありまして、奄美大島ですね、奄美大島に、秋元牧師が、個人の、町中牧師と一緒に行かれて、確認をしてこられたんですけども、ファミリーホームですね、がスタートということに、ファミリーホームですね、が奄美大島にスタートすることになりました。もともとそういったなんか施設で使った施設があるようなんですけども、こうさらにですね、このファミリーホームとして使うということになるんですね。で、いよいよまたこの郡山に続いて次の個人児童養護施設がスタートしようとしています。ぜひお見せください。またここだけじゃなくて、もっと日本中どんいろんな、もしも九州、福岡にも出てくると思いますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。また、何かこう家を使ってないとか、なんかそういう捧げることができる方はですね、捧げていただいて、今国の方針で大きい施設を作るんじゃなくて、こう、なんていうか、家庭的な雰囲気の中で子どもたちを育てるようにということで、小さいですね、ファミリーホームという形で、働きが、行政的にも進められているので、そういったですね、たくさん これから生み出されていくと思います。海外なんですけど、日本も例えば、日本の場合、特に親がいないって子は少ないとは思うんですけど、いろんな事情で育てられないとか、またひどい虐待を受けてですね、もう本当にその家にいたら殺されてしまう子どもたちとかですね、いろんな子どもたちがいます。私たちも日々最近ひどい事件が多いので、心を痛めることが多い皆さんも多いと思うんですけど、そういう子どもたちが一人でも、ね、助けられて、本当に喜びを持って、本当にそしてそれだけじゃなくて、イエス様を知って、全世界にこの一線の石としてですね、人々がいらないと捨てた石が一線の石となったという、その神様の言葉の通りに、その子どもたちはこの世界中で用いられていく子どもたちとなっていくというですね、そういった神様の働きをしてくださいますので、ぜひお祈りしていただきたいと思いま す, です、ね、でまたこういう資格が必要なので、もしこういう働きに就きたいと思う方はですね、ぜひ資格を取っていただいて備えていただきたいと思います。で具体的に働きがどんどん進んでいこうとしていますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい、今日はですね、今日は風の引きにコンサートが1時からありますので、ぜひご参加ください。オンラインの方はですね、見ていただきたいと思いますけど、このサイトではなくて、ユーストリームの風の引きにコンサートというところですね、クリックしていただいたら、こう見れますので、1時から行いますので、ぜひご参加ください。ですね。はい。あと、白馬キャンプとですね、パトモス支部は7月ありますけど、ぜひどちらもどなたでも参加できるキャンプ、キャンプと派遣です。で、白馬キャンプ、ぜひですね、いろんな方々また誘ってですね、いらしていただきたいと思います。白馬キャンプに行って救われる方とかですね、このクリスの方が一緒に行くんですけど、一緒に行っただけで救われちゃうということが多くあります。ですから、いろんな方とぜひ誘ってですね、いらしていただきたいと思います。今仕事がとか学校がとかですね、都合がつかないとか、またお金がないとか、そういう事情がそれぞれあると思うんですけども、導かれる方はぜひ祈ってですね、神様に祈って求めていきましょう。で、神様は逆転をしてくださいますので、御心だったらですね、貸してくださいますので、ぜひ祈っていきたいというふうに思いますですね。はい、あと9月なんですけど、4日から9日、ウクライナ・スロバキアチームというのが決まりまして、行くことになりました。実践派遣チームですね。で、福岡から今、典子牧師が確定でですね、決まっていきましたので、ぜひお見せください。今、ウクライナとロシアは戦争っていいますと、ぶつかっているわけですけれども、そしてその戦争っていいますと、そっちが起こっている方じゃない方の ウクライナの中ではそうじゃない方にのところで集会があるようですけれども、いずれにしても危険な選挙なので、ぜひですねお祈りください。であとそのさっきの奄美大島もそうなんですけど、秋元牧師はですね、最近こう神様に語られたことがあるそうなんですね。それはもう、最近腰が悪いですね、神様から癒されたって語られてるので、もう、まあ、霊的には癒されてるんですけど、でも実際的に痛いわけですね。長い時間こう立っていたりとかすることができないんですね。だからそのアメリカに行くにしても、その、このパスポートのチェックのところでこう長い行列ができますけど、ああいうふうになったらまたもうすぐしゃがまなくちゃいけないとかですね、大変なんですね。だからこう祈って、一番に通るとか祈ったら本当に一番に通っていかれたりとかですね、守りを見てるんですが、どうしてもこう腰が痛いもんだから、その引き気味になっちゃってるっていうことをですね、こう言ってて、そして神様から明確にその引いちゃいけないって語られたそうなんですね。それで今回の奄美大島もウクライナ、スロバキアもですね、行くって示されたところにこう踏み出されたんですね。そしたら、まあ、ファミリーホームはこうスタートが決まっていったわけなんですけども、やはりこう体のこととかは大変だと思うんですけど、やっぱりこう信仰の歩みを知るように神様は私たちに、ね、今年特に語られていますので、私たちも信仰の歩みをですねしていきたいと思います。神様はこの全能なんだから、パルコ氏の腰を癒して、でこうやればいいじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、今癒され完全に、まあ、霊的に癒されてますけど、実際にこうまだ痛い時点で、でも聞くなと言ってるんですね、神様が。それでこう、だからつまり神様の信仰の歩みをこう導いているということなんですね。ですから私たちもいろいろこう目に見えるところで逆であったとしても、神様が示されることに関しては引かないでですね、踏み込んでいくということを話していきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に開いていただきたいと思うんですけど、エペソビトの手紙ですね、読んでいただきました。先々週からエペソビトを学んでいるんですけれども、ですね、15節からですね、また見ていきたいと思うんですけれども、15節からお読みいたします。エペソビトの手紙1章15節、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています、って言います。で、パウロはエペソビトの方々が本当にこうイエス様に対する信仰と愛っていうことをですね、すごくそれ聞いて喜んでいるわけなんですね。そう、とても喜んでいます。この当時本当にこうエペソというのはですね、約2年間パウロは本当にですね、この腰を据えてですね、宣教していたところなんですね。で、本当にその地方で知らない人はいないっていうぐらいイエス様のことを伝えたこう地域であるわけなんですけど、そこにこうエペソの教会が誕生してですね、それで今パウロは捉えられている獄中からこの手紙を書いているわけなんですけども、すごくあなた方のことを聞いて喜んでいる、そして祈っているっていうふうに言っているんですね。でした。でただですね、その皆さん黙示録をですね見ていただくと分かるんですけど、黙示録にエペソ教会に出てくるんですね。ただちょっと厳しいことが書かれていて、あなたは初めの愛から離れてしまったって書かれてるんですね。ちょっと開きながらって結構なんですけども、あなたには非難すべきことがあるが、あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう、というふうに言ってるんですね。で、このエペソみたいな手紙をパウロが書いたのは61年ぐらいって言われてるんですね。それでこの黙示録、ヨハネの黙示録を書いたのは90年ぐらいって言われてるんですね。ですからこの30年経ってですね、30年の間に神様に対する愛っていうのがこう失われていったんだなっていうことが分かるわけなんです。そしてその黙示録に書かれているように、その食材を取り外してしまおうって言われてるんですけど、食材ってこう教会のことなんですね。で、今現代においてそのエペソには今一つも教会がないっていうことなんですね。だから悔い改めなかったんだなっていうことなんですね。向きを変えなかったんだなということがですね、分かるわけなんですね。 私はこの先日お休みの日にですね、あるその NHK のテレビを見てたんですけど、その時にある企業の方がお話をされてたんですけど、これはクリスチャンの話では全くないんですけども、自分の会社がですね、リーマンショックかなんかで厳しくなって、そしたら外国人の人たちをですね、雇う制度があって、で雇い入れたそうなんですね、研修のやつがあって、で雇い入れてベトナム人の人たちが来たんですけど、で彼らはその最初も自分はもう労働力と思っていて、それではっきり分けてですね、単純作業は彼らで、ちょっとこう技術的な作業は日本人がやるって分けてたそうなんですね。そして2年経った時にそのベトナム人の人からですね、こう言われたそうなんですね、この会社は潰れるとこの会社は絶対潰れるって言われたそうなんですね。でなぜかというと、彼らはその親戚の人たちが借金をしたりして、本当にこうお金をこう捧げてですね、こう日本に学びに来てるわけなんです。それなのに毎日ダンボールを切るとか単純な作業ばっかりさせられて、自分たちは学びたいし学べるのに、あなたはそういうことをさせてくれないと、でこの会社は絶対潰れるって言われたそうなんですね。で研修生の人にですね、でその時にその社長してたその彼はそれを聞いても何とも思わなかったそうです。ベトナム人の方がそう言ってもですね、でも奥様はその時こう大泣きして泣いたそうなんですね。でそれでハッと気がついて、で自分が間違っていたということを気づいて、それからですね、こう彼らにこう教えるようになったそうなんですね、こういろんな技術を。で今はですね、なんとベトナムにその子会社、自分の子会社ができて、でそのこの会社はもう潰れますって言ったその人が今そこで責任者をするようになっているそうなんですね。今日本の会社は中小企業厳しいですけど、このベトナムの方は今度逆にこう良くなってきてるわけなんですね。でこの人切り替えたんです。クリスチャンじゃないんですけど、切り替えたんですね。悔い改めって向きを変えるってことなんですけど、そのエペソの教会の方々はこう始めないから離れてしまった、元に戻りなさいって言われた時にこう悔い改めなかったんですね。その時にこう教会がなくなってしまうっていうことが起こっていってしまったわけなんです。ですから私たちにおいてその神様に対する愛っていうことですね、私もなんかちょっと少し長くクリスマス生活してるんですけど、なんか神様に対する愛っていうのがなくなってんだなっていうことがちょっとこう最近こう思ったりするんですけど、その神様に対する愛っていうのはすごく重要なものであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でこの時はとっても良かったんですね。本当にこうエス様に対する愛があって、聞きたがっていたっていうことが分かります。そして17節からまたお読みいたします。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。パウロはその父なる神様が神様を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにっていうふうにこう本当にこう取り出しているわけなんですね。で神様を知ることはもっと深く、もっと神様を深く知ることができるようにっていうことをここで、祈っているって言いますか、そういう感じなんですね。で神様を知るっていうことをここに知恵と啓示ってありますけど、この私たちはじゃあ神様を知るっていうのはこう例えば どういうことをするかっていう、何を通してするかっていうと、やっぱり聖書ですね。やっぱ聖書を読んで、読まないと私たちは神様、知的に神様を知ることもできないですね。だから私たちは聖書を読む必要があります。で聖書を読むんですね。そして読んでもただこう霊的にわからないってことはありますけども、祈るですね。私たちはこう直接神様に何か求めたり祈ったりするときに神様を教えてくださいますし、導いてくださいますね。で日々私たちはこう祈ることを通してこう神様の答えを見たり、神様を体験し、神様を知っていきます。ですから私たちは祈るっていうことですね。そしてもう一つ今日はお伝えしたいのは賛美ですね。神様を知るっていう時に私たちは感謝をしたり、そしてこの賛美をする時に神様をさらにこう知っていきます。ですから日々の中でこう神様と共に歩むっていうこと、神様に触れて歩むっていうことは私たちにとって非常にこう重要なことであるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、18節ですね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の御心によって与えられる望みがどのようなものか、 生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。であなた方の心の目がはっきり見えるようになって神様が与えてくださっているものが見えるようになるようにっていうふうにコパールは言っています。ですからこの私たちその、心の目って私たちの外観では見えないわけですね。だけど心の目ってあって、そしてそれが閉じてるっていう時があるわけなんですね。でそれがもっとはっきり見えるようになっていくことが大切なんだということですね。そして私たち神様の召しによって与えられる望みがどのように素晴らしいものか、召しっていうのは神様の私たちに対する計画ですね。それはどんなに素晴らしいものかを知ることができるようにっていうことをですね、そして神様の優れて全能の力を知ることができるようにっていうことをですね、ここで、こう言っているわけなんですね。ですから私たちは心の目っていうのはこう、閉じている時があるっていうことなんですね。ですから、さっきエペソの教会のことがありました、そのことは黙示録のありましたけども、神様に心を開いていくっていうこと、神様と共に歩むってことが日々ですね重要となっていくわけなんですね。で、自分の心の目が開かれるようにって私たちも日々祈っていく必要があると思います。でそうするときに神様が私たちの目を開いてくださって、神様与えてくださっているものはどんなに素晴らしいかっていうことが分かってくる、神様の与える人生がどんなに素晴らしいかって分かってくるっていうことなんですね。特にイエス様がこう例えば再臨されたときにはこう、全く価値観とかそういうものが変わってしまうわけですね。で私たちがこうイエス様の共に歩んだことや、イエス様のためにしたことや、神様に聞き従ったことが私たちにとってそれがこう素晴らしいその栄光となっていくということをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。ただ飯っていうのはこう曖昧にしてるとこうどっかに行ってしまうので、はっきり握る必要があるんですね。はっきりと捉えておく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから自分に対するこう神様のご計画何でしょうかってですね、聞きながら歩む。お仕事に関してもそうですし、だからこう神様のご計画っていうのを聞きつつ歩むっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。で神様、私たち一人一人の計画を持っているわけなんですね。そして20節ですね、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天井に置いてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。で、その神様はこの全能の力をイエス様に働かせて、イエス様を蘇らせました、復活させたんですね。でこれはイエス様が復活したっていうことは、その私たちと関係ないことではなくて、私たちも永遠の命と、そして新しい御霊の体が与えられるようになるっていうはっきりとした希望が与えられているんですね。そしてイエス様が復活したっていうのは、私たちが義と認められたっていうことの証明でもあるわけなんです。私たちがもう罪が許されたっていうことの証明でもあるんですね。だから本当にこのよみがえ、イエス様が復活されたってことはとっても大きなことなんですけども、その全能の力が働かせ、イエス様を働いたのと同じように私たちにも働いているってことをですね、ここで言っています。それは教会の中だけじゃなくて、この世一般ですね、全ての支配、権威、権力、主権の上にとありますから、この世の全てのものの上にもにイエス・キリストがおられるっていうことなんですね。で、そのイエス様ですね。そしてそのイエス様が教会に与えられていると書かれています。22節からですね、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、また一切のものの上に立つカラシエラであるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。で、この全ての権威であるイエスキリスト、イエス様が教会の頭であるということなんですね。私たちは体であるということなんですね。だから、 その私たちの上にイエス様がおられて、そしてそのイエス様は全てを支配しておられるということですから、私たちは全てのものを持っているということになるわけなんですね。そして教会はそのキリストの体であって、一切のもの一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと言っています。ですから、この満ちているって書かれているのはここだけなんですね。だから教会、私たちは教会にキリストが満ちているということなんです。だから教会に来るだけで私たちはなんか問題が解決されたり、教会に来るだけで何かあることがこう変わっていったりするわけですね。それはキリストの体の中にいるからなんですね。私もこの体が今自分の体がありますけど、この体の中にいるから私たちはもう祝福されていくっていうことなんですね。今日は今日長崎で、今日から長崎ハイビジョン化、インターネットがハイビジョン化するんですけども、経済が与えられてですね、で今日東京から昨日京都モーセ光牧師が来られてセッティングをしてるんですけども、光牧師は以前飯塚におられた時にですね、教会にキリストが満ちてるから教会にいるだけでいいよって言われた時にですね、その当時の和室の部屋だったんですけど、こう座布団を高く敷いてですね、こう横になって、上にまた座布団を敷いて首だけ出してこう礼拝を受けてたんですね、横になってですね。でそうやってこう礼拝をしたんですけども、でもある時アメリカのチームに行った時に触れられてですね、で全く変わっちゃったんですね。そして今そういった働きをしておりますけども、教会に私たちがいる時に神様は、個人もそうですし教会の働き全体がですね、主がなしていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。ちょっと来週またさらに詳しく学んでいきたいと思います。ご祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝いたします。主が生きて働いておられることをありがとうございます。だこの困難な時に入っていきますけど、その中で私たち一人一人が神様の御心を行っていくことができるように助けにしてください。だ使命を行うことができるように、どうぞこの地上に生まれてきた使命を私たちが全うしていくことができますようにお願いいたします。イエスのためにお祈りいたします。悪く来られる方はその部分に手を置いてお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に主が触れてくださることをありがとうございます。問題の解決を与える、特に癒しや奇跡、体の癒しと奇跡を出してくださることをお願いいたします。イエスキリストの御名によって、人々の体と精神に命じるイエスキリストの御名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。腰が痛い方は癒されます。イエスキリストの名、その方々の腰、腰痛よ、その方々の力を支え、食べ物のアレルギーですね、これ食べたらこうジンマシンが出るとか、そういった食べ物のアレルギーの方が癒されます。イエスキリストの名、その方々の食べ物のアレルギーをその方々の力を支え。ちょっとですね、熱がこう出て、なんか熱が出るんですけど、なんか冷や汗のような熱が出る方が癒されます。イエスキリストの名、その方の熱、またこの冷や汗のような症状、イエスキリストの名によって正常な状態に感謝します。内臓が癒されますように、また一人一人の体質を癒してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。